みんなの才能研究所ミンラボ始まりました。パーソナリティのタカチンです。
パーソナリティの深井龍之介です。
パーソナリティのヨッシーです。
お願いします。
お願いします。
はい、今日話したいテーマは、
はい、
実はね、最近すごいずっと考えてて悩んでることが一つありまして、
お、
まあ、前回もそんな話をしたような気がするんだけど
いいじゃないそういうのが
才能発揮って何なんだろうってもう一回考え直してんだよね。
あ、もう大元
大元
発揮の方ね。
そう、あの才能の見つけ方は結構手法はあるんだけど、
うん、
才能の発揮のさせ方っていうのは人それぞれ全然違くて、
うん、
とても難しくて今言語化に悩んでるのね。
お
で、この理由としては完璧に決まったわけじゃないんだけど、もしかしたら本を出さないかっていう話がいただいて、う
ん、めっちゃいいじゃん。
うん、でその企画を通すまでにちゃんと俺自身が完璧に構造化だったりとか完璧にこう言語化できるようになってから本を出したいって話になったの。
まあね、
う
ん、
本書こうとするとそうなるよな。
そうなので、ここからあのどのぐらい時間かけてかわからないんだけど、一緒に言語化頑張っていきましょうって言って、なんかお力添えいただいてたりするの、編集者の子だった
り、ね、うん、いいね、
うん、すごくありがたくて。でまだほら企画通ったわけじゃないから正式にいたしますっていうことは言えないんだけど、
うん、
それまでになんかこのためだけではないんだけど、自分も改めて思考整理として、
うん、
才能発揮ってなんだっけって、なんか急にあの勉強しすぎてか、なんか急に言えなくなっちゃって、昔なんかもう少しシンプルに言えたんだけど、
うん、
で今まで話してきたことも踏まえて、なんかみんなで才能発揮ってこうだよねっていうディスカッションをここで今日改めてできたらいいんじゃないかなっていう。
普通に確かに、タカチンの出版が前に進む活動をね。
あ、そうだね、そういえばそうだね
あ、そういう方が頑張れるわ、なんか。
あ、本当。
目的があった方が。
ありがとう。やっぱり本もね、出していくことでこの才能発揮のこととか才能の見つけ方とかすごい役に立つこといっぱいあるんじゃないかなと思うんだけど、
うん
うん、誰でもちゃんとできるように届けたいなと思いつつ、結構ターゲットによって変わるかもしれないのと、
うん、
あとは今までやった中で効果のあるものと効果のないものって結構あるなっていうふうに思ってて、
うん、
その辺を話したいなというふうに思ってる。
才能を発揮させられるものとさせられないものがあるわけね。発揮させようと思って何かしらしたとしても。
そうそうそうそう。で、なんか最近やっぱり一番気づいてるポイントは、
うん、
まず最初やることって欲求見つけてるんだけど、
うん、
例えば欲求とかだと本当に人によってすごい時間がかかるのね。
あ、
ちゃんと幼少期の頃から聞いて、昔紹介したスチューデント診断みたいなところでちっちゃい時からの話をずっと聞いていって、その人のなんか今までのその原体験で影響を与えてきたものっていうのもすごい聞いていくの、
うん
うん、で影響を与えてきたものと、そして現時点で死ぬまでにやりたいことは何ですかって質問を投げた時に、めちゃくちゃやりたいことが見えてる人と、別になんとなくやりたいことも特にないですっていう人もいるじゃないですよね、
うんうんうん
うん、でどこにこの人は今一番強い欲求を抱えていながら生きているんだろうっていうのを過去から現在まで全部明確にして、すごい難しいのがセッションしてると結構簡単なんだけど、
うん、
喋り方が変わったりとか、
うん、
声が震えたりとか、
うん、
口が悪くなったりとか、なんかいろんな現象が起きるのね、
うん、情報量が多いよね。
多い多い。その時にどうしてだろうどうしてだろうって、どんどんそこにどんどん深掘っていくと、うん、あ、それめちゃくちゃコアですねみたいな感じになって、
うん、
うわ鳥肌立ちました、うわすごい分かりますっていう、なんかこれ一番やりたかったことだったんですって言って、
うん、
相手の言葉がどんどんどんどんこう紡ぎ出てくるんだけど、なんかそこまでやるとようやく欲求が見えるのね、
うん
うんうん、でもこれって俺は果たして何をやってんだろうと思って自分でやってて、相手にやっていることはあんまりこう分かってはいないんだけど、
うん、いや俺なんかちょっと質問していい？
うんうんうん、
俺多分タカチンほど人の欲求と向き合ってないからさ、多分タカチンはいろんな人の診断やって見聞きしてるから、
うん、
そういう思考になってると思うんだけど、
うん、
なんか欲求を探すことがさ、そんなに難しいことだということがなんかまだイメージできてないかな。
うんうんうん、
めっちゃいい質問。
難しいケースってどういうことなのかを知りたい。多分俺あんまり俺何したいんだっけとかって思ったことないタイプだから、
うんうんうん、
なんかそうじゃないケースがどういうケースがあるのかとか知りたい。その議論を深める上で知っといた方がいい気がする、
うんうん、ごめん、そうじゃないケースっていうのは欲求がないケース？
欲求が探しづらいっていう意味だよね今の話って。
ああ、そうだね。その本人がやっぱり言語化があんまり進んでないと難しかったりする。 あとは本人がすごく鈍ってる時とか、
うん
うん、なんか鈍ってるって何なのかっていうと、こう社会に染まりすぎちゃったりとか、
うん、
自分の意思をあんまり分からなくなってる状態、
はいはいはい、
だったりする時は なんとなくわかるんだけど、俺のやり方っていうのはなるべく合気道をやりたくて、相手の言葉を借りたいから、こうだよねって言いたくないのね。
わかるわかる、
だからめちゃくちゃ時間かかる人はいる。
あ、そういうことね。
そうそう、
なんか割と押し殺して生きてきたりとか。
そう、メタ認知が進んでたりとか環境を変えることに慣れてる人だったら結構比較的簡単に見つかるんだけど、もうずっと同じ場所にいてずっと同じことしかしてませんでしたっていう人は結構凝り固まりすぎて、なんか難しかったりする。
なるほどね。そういう場合はどうするの、タカチンって。
なんか事前に軽く聞いて引き受けない、すいませんっていう。
あ、引き受けないんだ。
引き受けない。
なるほどね。なるほどね。
今はそもそもね、サービスとしてはやってなくて、
やってないしね。
本当知り合い通じてこの人 の才能をどうしても見たいと、仕事でこういう風になっているからこういう風にしてほしいっていう時に、まあ友人とかそういうのだったらやっていこうかなって感じでやってるんだけど、まあ、でも比較的その状態だと、なんか友人とかだと、なんだろうな、言語化好きな人たち多いから比較的大丈夫なんだけど、たまにまれにこの人やってくれないかって誰かに頼まれるケースがある、やると、あ、ちょっとやっぱり言語化難しかったなっていう、本人の中でまだなんか凝り固まりすぎて見えてないなというか。
なるほどね。
なんか無理やりちょっとやらされてる感じあるなみたいな。そういう場合は結構難しいね。
ちなみにその本をさ、出版するにあたって、そういうタカチンがちょっと難しいなとこれまで断ってきたシーンもあったと思うけど、そういう人にも届けたい本にしたい。
本当は届けたいけど、届かないのかもしれない。才能って言葉に引っかからずに取らないかもしれない、やっぱり本を。もう変えたいって思ってる時点ですでに変わり始めてるかもしれないから。
まあ思考がスタートするよね、そういう時に、ね、
そうそうそうそうそう、だからそういう意味ではいいのかもしれないね。なんかメタ認知進むことめちゃくちゃ才能において重要で、やっぱり自分を常にやってる時って気づかないんだけど、やった後って気づけるじゃん。
そうだね。
うわーってやってしまったとか、そういうのをちゃんと振り返る時間は結構大切だなと思ってて、俺この前サウナ入ってて気づいたんだけど完全にデジタルデトックスする必要あるわ、自分を究極メタ認知する時って。
あ、なんで。
なんかね、サウナって強制デジタルデトックスするじゃん。
そうだね。
でも一人の無の時間じゃん。その一人の無の時間にいろいろ自分を振り返れるんだけど、携帯があるとついつい携帯見て、あ、メッセージ来たとか、意識こっちに取られたりとか、内省にどんどん入っていけない感覚があるって、どう？二人はなんか内省ってやる？
あ、でも絶対そうだと思うよ。
本当？
で、農作業中とかもそうじゃん。
それ特殊やろ。
農作業中とかもさ、クワとかしか持ってないわけよ。
内省にめっちゃ良さそう。
そう。ねえ、デジタルデトックスの極みじゃん。
だね。
逆になんかひらめいたり、何かに没頭してたり、自分の感覚、がなんかやっぱり主になるよね。まあ今とかクソ暑いからさ、サウナみたいなもんだし。
確かに。とかこの時期の農作業はガチでちょっと病気になるよな。
いや本当熱中症リスクあるよ。
気をつけてね。
でマジで気をつけてね。
そうそう、だから早朝とね夕方だけするようにしてる。
ああそうなんだ。でも結局じゃあヨッシーは一人の時間をたくさん作ってるってことだよね。
そう、引きこもりだから、引きこもりの。
ちょうどでも龍之介がめちゃくちゃ忙しくて一人の時間取れてないんじゃないかなと思ってて、
もともとあんまり一人の時間取るタイプじゃないからね。
そっかそっか。
対話するタイプだな、対話で内省するタイプ俺は。
話しながらやってるって言ってたよね、前もね。
話しながらやってる。だから人ずっと人とコミュニケーションしてても全然苦にならない、実は。一人の時間いらないタイプなんだよね。
話す内容なんだろうね、多分ね。適当な話じゃないじゃん、多分。
そうだね、適当な話じゃないことが多いし、まああとはそうだな、内省が進むような話ができてれば内省が進むし、逆に一人で深く考えるみたいなのはだいぶ暇になんないとできないね俺。高校以来あんまりやってないもんね、一人で深く考える。
高校け20年ぐらい前。
そうだね、20年ぐらいやってない。だから人生の半分以上やってないな。
でも今のケースで言うとやっぱりそういう一人内省をしてこなくても内省できてるから、結局対話か一人でやるかっていうのはまず2つパターンあるよね。
多分さ、龍之介の場合もうすでに考えるっていうその行為自体が内側に向いてるんだと思う。
どうなんだろうね、あんまり。でもあんまり深く考えるタイプじゃないからね、もともと直感ですぐ動くタイプなんだよな、実は。
だからそれ直感で動けるってことは自分の内側の感覚が見えてるってことだよね。
ああ、そういうことか。なるほどなるほど、それはそうかもね。 そういう意味だと欲求が分かんないみたいなほぼないかな俺は。
うん、
隠された欲求っていうのはあるよ、もちろん。その顕在化された欲求が分からないってことはあんまりないんだけど、でもなんか欲求って何パターンか分かれるよね、まず。
うん、
そのなんていうか顕在化してる欲求と、まあなんかジョハリの窓みたいなやつあるよね。だから自分で分かってるやつと、人から見てそうやろって見えるやつと、
うん、
で自分も人も分かってないやつとみたいな、
うんうん、
でポイントとしては多分その誰から見ても分かる欲求ってやつと、
うん、
あと奥底に本当はあるんだけど間接的にしか現れてこない欲求っていうのがあるよね。
うん、
例えばあの寂しくて怒るみたいなことがそれじゃん。怒ってんだけど本当は寂しいみたいなやつが欲求としては寂しいわけだよね。怒りたくて怒ってるわけじゃないから。
誰かと一緒にいたいという欲求が満たされないから寂しくて、
そうそうそう、
その二次的な感情で怒りが出てくる。
そうだね。もっと言うと多分誰かと一緒にいたいからがなぜかみたいなのの欲求が元があってみたいになってくるよね。
うん、そうだね。
うんうんうん、っていうのがすごく奥底の欲求と浅いところにある欲求っていう二つあって、奥底の欲求は俺もだいぶいろんな人生経験積まないと分かんないからね、社会からのフィードバックを得ないと分からないから、
うん、
年を経るごとに経験則として理解していってるっていう感じだよね、
うんうんうん、
であともう一つはその欲求というよりは囚われってやつがあるよね。その隠されたやつってほぼ半分囚われだと思うんだけど、
ああな、うん、
だから欲求っていうか単純に囚われてるっていうのがあるじゃん。
まあ表層的な欲求に近いよね。それを満たしても満たされないみたいな感じでしょ。
あ、そうだね、
うん、
満たしても満たされないからその奥底に本物の囚われがあるみたいな感覚なんだけど、
うん、
だから3つって言ったけど大きくやっぱ2つなのかもね。表層的欲求とその奥底にある囚われみたいなのが多分あるんだよね。なんか仕事をすげえ頑張りたいとかも多分その本来囚われから来てる可能性超高いと思ってて、
うん、
うんうん、
まあ恐怖だよね。
そうそう、恐怖、何らかに対する恐怖だよね、
うんうん、
で逆にその恐怖じゃないやつもあるから、やっぱ3種類あるな。ごめん、うぼさをした。俺今日結構頭悪くなってるからね。
いや大丈夫、それぐらいの方がついていけるわ
ちょうどいい、ちょうどいい、あ、ちょうどいい、
うん、
3個あるねやっぱね。あのすぐ分かるやつと、
うん、
分かりづらい囚われと、
うん、
囚われではない分かりづらいというかその奥底にある欲求の3つあるね多分ね、うん、恐怖から来てないやつがあるよね。なんかあの例えばボランティアしてるんだけど恐怖でボランティアしてる人もいれば、
うんうん、
なんか愛情でボランティアしてる人もいるもんね。
ああ、
うんうんうん、
まあそれはなんか愛情の人はピュアな欲求だよね。
そうそうそう、
欲求っていうか見返りのない欲求って欲求と言わないか。
多分あれなんだよな、自分を傷つけないんだよな、おそらく。恐怖の方は結構自分も傷ついてんだよね、何らかの形で、
うんうん、
みたいな区分はある気がするね。その3種類ある気がするな、
うん、
欲求は、
まあ、傷つけてるというふうに認識してるんだろうね。自分が何か欠けてるものがあるという認識からしか恐怖は生まれないから。
でまあ冒頭タカチンが言ってたあの掘り出すのがむずいみたいなやつは、でも誰にと万人にとって多分そうだと思う、やっぱり。うん、本当みんなにとって掘り出すの実はすごく難しくて、
うん、
結構人生が変わるような経験をしない限り分かんないみたいなことが往々にしてあるなみたいな感覚があるけどね、
うん
うんうん、
まだ欲求分からずに生きていけてるのも幸せなことな気もするけど、
うん、そうだね、
まあ、才能の論点ではちょっと違うかもしれないけどね。
あ、でもそうなんだよね、無理に言語化することは別に必要なくて究極、
うん、
やりたい人はやったらいいんかなとは思ってる。
そうだね、本当そう思う、うん、
やっぱりね言語化することでそっちに意識完全集中されるから、
うん
う
ん、
他の道ある程度ちょっとこう捨てる感覚にはなっちゃうんだよね、
うん、うん、
まあ、あとさっきなんか龍之介言った通りその3種類、大きくその3種類は多いよね、
うん、
まあ、他にも細かいやつはもしかしたらあるかもしれないんだけど、なんか比較的、俺の方でこのコア欲求って呼んでるんだけど、コアの欲求、
うん、
はその人のなんか一日の中で一番リソースを食ってるやつだよね、
うん、
一番使ってるやつ、なんかもう無意識意識レベルでどんどんずっと何か四六時中暇があればその意識を向けてるやつは何なんだろうかっていうのを見るんだけど、うん、
あ、
真相にどんどん迫っていくとコアの部分がすごい抽象的なものが出てくるんだけど、うん、っていうのをやるね。だ結構でもそこであるのがなんかこう比較的行動してる人っていうのは前向きの欲求、何かに挑戦したいっていう欲求があるんだけど、そこの真相のところに恐怖がある人もいれば、いや恐怖じゃなくて、まあ、そもそもめちゃくちゃ原体験としてなんかそれをやることが自分の中でとても心地がいいからやってますって人もいるし、
うん
うん、あとはずっと気がかりすぎてもうずっと囚われてる、
うん、
なんか自分に相性が合わない人が一人でもいるとずっと気になってしょうがなくて、もうそればっかり人間関係ばっかり考えちゃう人とか、
あ、うん、それも欲求なの？
あ、これも欲求。 あ、そうなんだよ。やっぱ欲求をまずパターン分けした方が良さそうやね。パターン分けというか場合分けした方が良さそう。やっぱり
そうだね。
めっちゃいっぱいあるわ。
まあそれこそさ、昔のマレーって人がやったやつとかだとさ、大きく分けて30から70ぐらいに分けられたりするし、
めっちゃ多い
で、そうそうそう。で、まあ、マズローだと大きく分けて5で分けたし、5、6個で分けたし、なんかみんな分け方が違うんだけど、うん、俺が思うに外に出す欲求か内に出す欲求かの2パターンで分けてるんだけど、個人的には。
あ、うん、なんか分かりやすいね。
だから俺いつもね、あのね、分かりづらいからあんまりそこまで具体的に考えてなくて、もう人のこと見るときは矢印がどの方向に向いててどういう濃さを持ってるかっていうことだけしかいつも見てないね。
それぐらいがいいんじゃないの、うん、
それすごい勉強になるな。ベクトルで見てんだね。
うん、だから俺チームで働いてる時も常に、あ、この人は今こっちに向いてるからこうなるから多分こうなるだろうみたいな矢印の向きでなんか予測するのが好きなんだけど。
今の矢印ちょっとラジオで伝えたい。縦横無尽に画面の中、う
ん、でもそういう矢印が分かってると、今この人は自分との戦いのタイミングなんだなとか、
うん、
あ、この人は今この事業目標に完全に集中できているなとか、
うん
うん、それが見て分かるから、
うん、
今このタイミングでこの人を投入したりとか、この人に強いメッセージ性を与えても逆効果だろうなとか、すごいなんかそういうのは感じ取ることが多くて、
あー、いいね。
今この人にはこの言葉を投げかけることが一番ベストなんじゃないかなと思って、
うん、
そこに対して、技をかけるって感じ。相手がすごい強い欲求を持ってパンチしてくるからこっちに、
うん、
その技をこううまくパンって跳ね返して、なんかそれだよって言ってなんかこう跳ね返すみたいな、うん、そういうことが俺の中でのセッションなんだけど、うん、
合気道だね、まさにね。
そうそう、合気道なんだよね。だからきっといろんな欲求こういうバーってある中で、今自分が一番気になってることを一回こう丸つけていってくださいみたいな感じで、
うん、
似たような欲求に丸をつけて、そこから深掘りしていくと結構一人のワークとかでもできるかもしれないね。
あー、ワークシート付きの本とかいいかもね。
なんかそれの方がいいんじゃないって今言われてる。
あ、うん、あ、いいと思うね、うん、
確かに。でもジャンル分けしてみるわ、ちょっと今度。
なんか完璧なものってないじゃん。なんかでこの本を例えば来年出したとしても、さ、来年にはまた研究が進んで変わってるかもしれないからさ。
そうだね、う
ん、今タカチンが取れるアプローチのベストを出すっていう感じでいいんじゃない。
うん、うん、確かに。
そういう意味でなんかそのワークシートみたいな、あ、その丸で囲んでくださいみたいなのはすごい手軽でやりやすいと思う、自分が読者だったら。
うん、今顕在的に出てるものがね、ある程度言語化しやすいもんね。
うん、
うん、で、あとなんかやっぱもう一つは、この前障害者研究の研究が才能の研究と全く一緒だったの、やってることが。
へ
ー、あ
ー、何が言いたいかっていうと、障害者って表現ってさ、障害者に対して示してるじゃん、
うん、
でも社会から見た障害じゃんこれって。
うん、
人から見た障害でも、この人から見たら別に私障害じゃないしみたいな、
うん、
普通に幸せに生きていけるしってなると、それを見ている社会が障害なわけじゃん、
うん、
それをそう見ちゃってる社会が障害だと思ってて、
うん、
実は視点の違いで、もっと言うとね、この間にある溝が障害なんだよねっていうのが言われてて、
うん、
その通りだなと思った時に、俺才能ってそうだなと思ったのが、
うんうん、
コミュニケーション障害とかもさ、 A さんに対してコミュ障だよねとかって言ったりすると、 A さんがコミュ障のように見えるんだけど、実は B さんが実際に A さんのその感覚とか行動とかを理解してないだけで、
うん、
究極ここの溝のところに障害が存在してるだけなのに、誰も障害ではないと、
うん、
そこをどうやって埋めるかが問題であるみたいなことなんだろうなっていうのに、この本を読ませされて気づかされて、
うん、
でそれを埋めるときに一番簡単なのが、なんかまず一番最初にお互いに似てる人同士が話し合うっていうのをここに手法として書かれてて、違う人じゃなくて似てる人だったんだね、
うん、
なぜかというと言語化がめっちゃ進むから、似てる人だと共感し合って、
うんうん、うん、
で自分の伝えたいことが言えるようになってきて、
分かり合えるしね。
そう、分かり合えて、
うん、あ、
自分って別に間違いじゃなくて、これもこれで一つの世界として生きてっていいんだっていう感覚を感じられるっていう、
うんうん
うん、でそこで言語化が進んで、言語化が進んだ後にまた違う人間と話すことはありなんじゃないかっていうのは、この本には書かれてなかったけど、
うん、
その後にそれをするとすごいやりやすいんじゃないかなと思って、
うん、
もしかしたらその才能を見つけるっていうのも、やっぱり自分と似た人とまず出会ってみる、
うん
うん、あ、私こういう人と似てるからこういう才能あるかもとか、こういう欲求あるかもみたいな、だ自分の欲求と似てる人と出会っていくことで見つけるっていう手法も一つあるかなって思ったんだよね、
うん、
いやなんか全然さ、話脱線するかもしれないけど、
うんうん、
それにちなんで思ったこと言っていい、
うん、
なんか今畑やってるじゃん、
うん、
で野菜パック作って発送したいから、玉ねぎだけ作るとかトマトだけ作るとかやってないのね、
うん、
常時、まあ、10とか20ぐらいの種類の野菜とかを植えてるんだけど、
うん、
例えばなんか小松菜の間引きしますってなったらさ、小松菜だけ作ってたらもう延々もう1週間ずっと小松菜の間引きっていう単調な作業をずっと何十時間やり続けるみたいな感じじゃん。それって単調なことをし続けるっていう、なんかある意味その工場労働者的な仕事じゃん。でそういう仕事ってまあ割と多いじゃん世の中に。でそこで例えば ADHD だったり多動的な人、でやっぱり適応しづらいよね。
そうだね。
それに適応できなかったら障害っていう風にくくられてしまってるのが今の社会の障害者というカテゴリーが存在する理由じゃない。
そうだね。
でもなんか20種類とか30種類とか作ってるとさ、もうめちゃくちゃ作業の種類あるわけ。で自分はめっちゃ多動なんだなって気づいた、畑に立って。
あ、そうなんだ。
ずっと同じ作業できない。10分 A の作業やったら、あ、もう飽きちゃって、次 B の作業やって C の作業やってで、いろいろやったらまた A の作業に戻れるみたいな、いう感じで、あ、俺結構多動なんだなみたいな、結構単調な作業できると思ってたけど実は俺あんま好きじゃねえんだなっていうのを、一人でやってる畑での作業を誰も何もコミットしてない状況で素の自分が出た時に、あ、俺多動なんだって思ったんだけど、多分昔っていろんな種類のものを作ってたと思うんだよね。その社会が高度に分業化されてない時代って、なら別に A の作業を10時間続けてやってもいいし、 ABCDE までやってまた戻るとか、あるいはもう全部ランダムとかでもよかったはずじゃん。そういう時って多分その観点における障害みたいなのってなかったはずなんだよ。だから本当に社会が設定してる、あるいは高度に分業化された、なんだろう、産業構造が適合不適合っていうラベルを作ってしまっているっていうだけなんだろうなみたいなことを畑しながら内省してた、この前。
マジか、畑でそこを感じるのすごいね。
そういう話じゃない、今の話って。
あ、この本にもそういうことをすごい書かれてて、まあ、その社会の構造とそして他者の理解と個人の理解のその3つが結局寄り添うことしか障害児っていうものをちゃんと認識し合うことができなくて、才能も一緒なんだよね全く。自分の適合する場所を選んだりとか、社会がそういう制度に寄り添ったりとか、誰か一人が変わろうとしても結局変わらないから、全員がその個性を生かすとか全員の個性を見るという視点にならない限り究極体そういう世界にはならないって、まあ、ただ一部の世界ではあるじゃん、個性を生かそうとしてる組織や国によってもあるしさ。
そうだね。
だからそういうところにこう飛び込んでいって自分の環境を変化するのがなんか一番今のところは早いよね。
そうだね。
だから究極才能はなんか発揮したいんだったら才能理解者のところに行くのが一番早いなと思う。そして才能を自分の爆発させるっていうのが一番早いなと思う。もしくは理解してもらうように伝えていく。でもその時に大切にするのがお互いの欲求を見つけて、でお互いの才能を発揮する時にやっぱり重要なのが発動条件だから、発動条件の整え方を整えて、でなんか最近発動条件も、発動条件っていうのかな、なんか才能を発揮するポイントって4ポイントあるなと思ってて、一つが、まあ、発動条件の中にあるその不安を解消するっていうポイント、
大事だね。
そうで、もう一つはやってないだけかもしれないってやつ、なんかうまくいってないのはただやってないだけ、
さ、不安なのかってこと。
不安、全く不安とは関係なくて、単純に急に俺がピアノやったら開花するかもしれないじゃん、才能。
そういうことね。
そうそうそう、まだやったことがないだけっていうパターン、とバイアスがかかってるっていう状態ね。
例えば
なんか自分は絶対に野球しか向いてないはずだみたいなとか。
そういうこと、ね、やったことないに近いね。
確かにやったことがないからに近いかもしれないけど、視点を変えたりとか環境を変えたりとかするだけで結構だいぶ変わるんじゃないかなっていうのもあり。
そうだね。
で最後が環境やルールがそうだったからっていうケースね。これもちょっとバイアスに近いかもしれないけど、もうそういう環境だから私は全然才能発揮されませんって言ってるけど、もう究極そのルールだからだよねっていう、気づいてない、そのルールが自分に合ってないことに気づいてない、
そうね、それでやんなきゃいけないと思ってる。
そう、だからこの4つの視点を手に入れるだけで比較的才能って開花できるタイミングとかを調整できるんじゃないかなとは思うんだよね。
そうだね。
ま
あでも多そうだね、こんなもんだって思っちゃってるケースね。
そうだよね、
こんな風にしかできないとかね、こういうことを言っちゃいけないと思ってるとかね、多そうだね。
多いと思う、めちゃくちゃ。
なんか
シンプルになんかいろんな仕事してみないと多分わかんないんだろうなと思うね。今の話聞いてても自分の経験からあれしても思うんだけどすごいシンプルに多分いろんな仕事を多分10個ぐらいやったらわかるのに、10個やるみたいなことをするとキャリアダウンになるからできないっていう、
あ、
シンプルにそれが障害なんだと思う。
それはあるだろうね。
本当はだから考えたりするよりやってみて適性見るみたいなのが一番効率的でかつ確かなのに、
うん、
それをさせてもらえない社会だから、
うん、
なんかギャンブルみたいになってるよね。
そうだね、うんうんうん、しかもそれでかつては一生勤め上げろっていう話だったわけだもんね。
そうそうそう、
すごい話だよねそれってね。
うん、まあだからあれも一緒だよ。だからそのなんか農民の子供は農民とか武士のことはもう武士とかとあんま変わらないよね。だから結局
そうだね、
うん、なんかいろいろやってみた方がいいんだろうなって思ってて、なんかこの前もまた新しいバーに行ったんだけど、
うん、
そこなんか水曜日と日曜日と日替わりでバーのその人たちが店長やってて、夫婦でやってるんだけど、
うん、
奥様が初めて飲食店で立ったんだって前に、
うん、
でも俺もうびっくりした。なんか何十年やってんだろうってぐらいのファシリテーションの能力と、バ回しの能力と客のなんか掴み方がうますぎて、
うん、
え何やってるんですかって言ったら、いや今回初めてみたいな、今まで主婦やってたって言って、
うん、
マジかってなった。だからマジ才能開花しすぎでしょって思って、
あ、
だから結局いろんな仕事やってみなきゃ分かんないし、
うん、
興味のあることをその人はようやく勇気を絞ってやれたから才能開花したんだなと思ってて、
うん、
もっとあるかもしれないよね、その人もね、いろいろやってみた中で。
そうだね、
うん、
そう思う、
うん、